恵み深い天のお父様、広島で災害に遭われたたくさんの方々、ご家族に神様が今手を伸ばしてくださって、困難な中であなたのぬくもりが多くの人々の手を介して困窮している方々に届きますようにお願いします。行方不明になっているたくさんの方々、そのご家族に神様が望んでください。どうか一人でも多くの命が救われるように、見出されるように、助かるように働いてください。また深い悲しみの中におられる方々には天からの豊かな慰めがありますように。私たちもささやかながら何かできることをしたいと思っていますが、神様が望んでください。また吉田先生のご家族にも神様の守りが、また心に平安がありますようにお願いします。今日いろんなところから来られた方々、またいろんなところに出かけておられる方々、すべての方の旅路を守り祝福してください。また出産を控えている方々、特に泉さん、どうか産後の状態が神様によって、どうかそこに神様が手を触れてくださって働いてくださるようにお願いします。森さんのお姉様も願いが叶うように、転院がうまくいくように導いてください。今日ここに集まりましたお一人一人、一週間のそれぞれの旅路を全うされました。悔いが残ることや、また疲れがあったり、あるいは喜びをたたえながら集われました。神様が喜びにも悲しみにも触れてくださって、そして新たな一週間、今日ここから新しくなってそれぞれが出発できるように導いてください。疲れを癒し、あなたこそがねぎらってくださり、新たなアイデアや新たな知恵が与えられて、困難の中にあなたの大いなる祝福を体験する一週間となるように、すべての方の手の技、健康、心の状態、信仰を強め祝福してください。また正志先生が今日までの休暇を終えて今週戻られます。新たなここでのお働きを祝福してください。これから聖書の言葉を開きますので、よろしくお導きをお願いします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。さあ、それでは今日はルツ記の第2章の8節のところからお読みいただきました。この間お話しましたが、外国に旅をした未亡人になった裏若きルツは、すでにやがての再婚相手の、年は若くないんですがなかなか味わい深い男性ボアズと出会いました。今日は結論をここに書きましたが、心惹かれたんです。一目惚れだったかどうかは分かりませんが、もう心が惹かれたんです。ルツは聖書に出てくるエステルのようにすごく美人だったとか、国王まで虜になるようだったとか、外見のことは何も書かれていないんです。しかし、よく言われるように心の美人とか言うならば、もしかしたらルツに叱られるかもしれない。私は実際には容姿も綺麗でしたと言われたら天国で謝るしかないんですが、心の美人と形容するにふさわしい人だったじゃないかな。だから人を見る目があるボアズはこの女性に惹かれたんです。さあ、今日はルツ記の2章の8節からご一緒に学びましょう。ご一緒に8節をお読みしましょう。はい。ボアズはルツに言った。娘さん、よく聞きなさい。落ち穂を拾いに行ったり、ここから出て行ったりしてはいけません。私のところの若い女たちのそばを離れないでここにいなさい。だからなんだかシェルターのようだって思ったんです。当園の親戚であったボアズではありますが、落ち穂拾いについては、先週詳しくお話ししました。 未来の満床などで私たちは畑仕事を終えたお祈りをしている農作業をするあの人の姿を心に思い描くわけですが、すいません地主さん、ただで私に収穫集めさせてもらっていいですかって、どうせやったって大したことない仕事、普通は適当にやるのに、あの捨て鉢みたいになるのに、まあそれは外国人のルツといったら朝から晩まで立ちっぱなしで、今時こんなにやるユダヤ人の娘さんはいませんよと言わんばかりの箇所を先週お読みしました。で、地主さんの町の名士の大金持ちのボアズさんが言ったことには、よく聞きなさい娘さん、他の畑に行くもんじゃない、私の畑で仕事をしなさい、なぜそんなことを言ったんですか、ね、そばを離れないでここにいなさい。それは旧説を見ると、後で引用箇所も言いますが、次9節を出していただいてご一緒に読みましょう。はい。刈り取っている畑を見つけて後について行きなさい。私は若者たちにあなたの邪魔をしてはならないときつく命じておきました。喉が渇いたら水がめのところへ行って若者たちの汲んだのを飲みなさい。水だの収穫だのを私が命じておきました。厳しくきつく命じておきました。皆さん、これは外国人が来たらパイは限られてるんです。落ち穂は先週話しました、日本人みたいきれいに刈らないんです。わざわざ貧しい人や外国から帰流している人も神様の慈しみを表現する営みとして生きていけるように取っておくもんだとはいえですよ、残り物は限りがあるんです。今日スイカが全員分あるかどうか分かりませんけれども、皆さん残り物は限りがあるんですよ。だから外国人のくせに、お前が来たことによって俺の収穫が少なくなったといじめられる可能性があったかないか、皆さんの想像する通りありました。これは想像じゃないんです。引用箇所の10をそれでは出していただきましょうか。はい、じゃあご一緒にお姑さんが後に言った言葉から、あ、いじめがあったんだということがわかります。ご一緒に22節読みましょう。はい。ナオミは嫁のルツに言った。娘よ、あの方のところの若い女たちと一緒に出かけるのは結構なことです。他の畑でいじめられなくても済みます。だからいじめられるんです。いじめは予測できたんです。あんたみたいな外国人が来て、ユダヤ人の貧しい女性から、まあ本当に心傷つくことも言われるし、やられるかもしれないよと、何かちょっと後ろから押されたり、いろんなこともあった可能性がある。それがこの人の庇護のもとで、まるでシェルターのように、いやーそんな前物語があるかしらって、皆さん、うまい物語はあるんです。ここにいるみんなも経験してるんです。私たちは、例えばここにいる多くの方は、私たちのもともとの教会は原発から5キロのところにありましたが、急に教会が閉鎖になりました。教会を亡くなった悲しみがありましたが、いわきに残った人はいわきのそれぞれの教会に行って、あの教会で優しくされた、この教会ですごくよくされたという報告を聞きました。また一方、集団でわっさわっさと何百キロも旅をした人は、会津の小さな教会で2日間お世話になる、まるでシェルターのようでした。あそこは長居はできなかった、そんなに迷惑がかけられなかったと思ったら、次に峠を越えたら米沢で大きな建物を用意してくださって、重油でガンガンガンガン暖房をつけて私たちを丸ごと受け入れてくださいました。しかしここで1年は過ごせないと思ったら、今度全然知らない別のキリスト教の教派のドイツ人の宣教師のキャンプ場が丸ごと私たちを受け入れてくださった、これはシェルターじゃないですか。これはルツ物語とかけ離れていますか。いいえ、かけ離れていません。私たちはみんな同じ経験をしたんです。で、何もこれは震災に限らない。きっと皆さんも先週、あれは神様の手のひらだった。あれは神様のシェルターだった。新潟に逃げた人は、新潟で被災した 人が本当に心優しくて、私たちも新潟は被災した県だったから、あなた方の悲しみが何だかわかるような気がするって、すっごくよくされたって。それらは全部神様の配慮なんです。神様が配慮して置かれた廃材なんです。神様のシェルターなんです。まさかルツは、何の希望もなく心細く、ただ神様を信じ、この国に人に仕えようと思ってきたら、こんな神様のぬくもりが、備えがあったとは予想しなかったと思います。だけど、事実はあったんです。さあ皆さん、 ここから私たちが勉強することは何でしょうか。引用箇所の20は有名な聖書の箇所です。何回読んでも本当だなって、それではご一緒に第一コリント10章の13節もう暗記しちゃったら一番力になる箇所です。メモ帳に書いておいたら本当は一番いい箇所です。家に貼っておいたら本当に力になるはずです。会社の経営者でもサラリーマンの人でも主婦でも誰でもそうです。説明がいらないぐらいの箇所ですが、ご一緒に味わいながら読みましょう。はい。あなた方のあった試練は皆ものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を垂れられないほどの試練に合わせるようなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。何度も説明してますが、試練がないとかっていうことは聖書は言わないどころか、誰の人生も割ってみたら、この人はこの試練、あの時代の人はこんな大変なこと、試練だらけの壁に囲まれたような、それが人生ですが、脱出の道がありますよねって。そして神様は耐えられない試練を私たちにその都度その都度許すようなことはなさらないとすれば、これも耐えられると最初から信じちゃったらいい。これも最初から飲み込んじゃったらいい。必ず耐えられるんだと。神様が私に耐えられる次はこんな試練をくださったんだと前向きに捉えたらいい。脱出の道が必ずありますよ。ありました。震災の中で。私たちはその都度の脱出の道を、最初は分かんないけど行ってみたら1号目の脱出の道、5号目の脱出の道、ルツも不安な外国にお姑さんについて行ってみたらボアズがそこにおりまして、なんという一言一言、水だの収穫だのいじめからも神様の親の手のひらのように、翼の影のひな鳥のように守られて。先週あるキリスト教の雑誌に、終戦の時だからいろんな証が載っていたようですが、大変な時代を生きたなって。韓国から日本に来られた方の おじいさんの思い出話でした。そのおじいさんは日本が朝鮮半島を支配していた時に親日派だということで、同じ同国民の韓国の人から殺されてしまったって。いや悲劇は山ほどあったんだなって。日本に近いということで同国民から殺されて、そうしてそのおじいさんのお父さんがですね、おじいおばあさんはおじいさんのお母さんはどうしたかといったら、旦那さんが朝鮮で釜山だったか殺されてしまって、その後ロシアに行ってしまったと。それでその文章を書いている方のおじいさんは意を決して日本に渡ってきたというんです。そうしたら大正12年9月1日に関東大震災が起こった。もう何人死んだかは定かでないんですが、教科書などでは10万 4,5 千人亡くなったと言われ、さらに朝鮮人がこれを仕掛けたらしいとかって、そんな誰かが流して井戸に毒を入れたとかなんとかということで、何万人もの朝鮮人が殺されて、何人殺されたかわからないと言われていますが、3万人という人もいるんですか、4万人という人もいるんですか、わからないけれども、その文章を書いている方のおじいさんは日本に来てあえて朝鮮民族の服を着て、それに抵抗するかのように、こうするかのように、ある日電車に乗ったそうです。電車が混んでたんでしょう。昔の電車は車掌さんがいました。切符を切ったり、その車掌さんが普通は奥に詰めてくださいというのに、民族衣装を着てて、あ、日本人じゃない、朝鮮半島から来たということで、まあ箸で掴むように、普通人間をそういう扱いしません。二つの指でその服の袖のところを挟んで、あっち行けっていうふうにしたそうです。それで、まあ、誰だってカッとくると思います。カッときたそのおじいさんはにらみつけたそうです。そうしたら車掌さんもにらみつけて、結局終点駅まで着いて、そこで降ろされたら、そこで車掌さんや運転手さんが待ち構えて、ダーッと囲まれて、多勢に無勢で、やっちまえって、こいつやっちまえっていう話になったそうです。その時一人の日本人が、恥を知れって、いいか、こいつに手を出したら俺が盾じゃない、私が相手になってやると言って、一人の日本人が現れたそうです。まるで虫けらやゴミを扱うかのように、恥を知れって、そしてその場を収めたそうです。その場を収めた人は名刺を渡したそうで、キリスト教の出版社の取締役の人で、 聖書学者だったそうで、その人は牧師さんだったそうです。まあ有名な牧師さんだったんですかね。で、おじいさんはその出来事が忘れられなかったという、あの当時の記憶をもとにした文章でありました。その方、おじいさんに謝ったそうです。どうかお許しくださいと。しかし日本の国の人がみんなこのような人たちだとは思わないでくださいと。これからもきっとこの国に生きたら辛いことがあると思いますが、この場面をどうか思い出して、その都度、まあ神様の助けがあるというようなことをおっしゃりたかったんじゃないかな。で、時代は流れて1997年に、あの、阿佐ヶ谷の教会って書いてありましたが、東京に引っ越したら、そのお孫さんと、つまり自分のおじいさんをあの時助けてくれた牧師さんのお孫さんと、そしてその、親が朝鮮半島で殺されて、お母さんがロシアに行っちゃって、天涯孤独で日本に来たら関東大震災にあって、散々辛い目にあったそのおじいさんの孫にあたる自分が、その教会に通うようになって出入りして、もしかしてあなたは、私のおじいさんのこういう出会いがあったその方のお孫さんではないですかということで、本当にびっくりしたというお話でありました。皆さん、私はその文章を読んで、本当に険しい時代だった。本当に厳しい時代だった。しかし、脱出の道はありましたか？救いはありましたか？きっとその牧師さん言いたかったと思います。あなたがこの国で外国人として生きることは、これからも困難が険しい道であることは私も承知していますが、どうか忘れないでください。必ずその都度助けがありますと。必ずその都度救出の道が、脱出の道がありますって言いたかったんじゃないかなって。皆さん、私たちにはその都度脱出の道があるんです。神様のシェルターがあるんです。ああ、これは神様の助け船だって、きっと今週私たちは、ある人は火曜日、ある人は5回ぐらい、これは神様のシェルターだ、神様の助け船だ、神様の脱出の道だって、きっと必ず体験します。じゃあ二つ目に、今日の箇所に戻りまして、十節をお読みしますと、彼女は案の定不思議に思ったんです。なんでこの人、ここまで私に目を留めて、こんなこと言ってくれて親切にしてくれるのって。さあ、二章の十節の記録をお読みしましょう。はい。彼女は顔を伏せ、彼に言った。私が外国人であるのを知りながら、どうして親切にしてくださるのですか。不思議だったと思います。東京のキャンプ場でお世話になった人は、なんでここまでしてもらうのかなって不思議に思った人もいるかもわかりません。ルツはなんでって、ありがたいけどどうしてここまでって。そしたらボアズさんは言いました。今日のテーマの、実は心惹かれていたんです。あなたは絶対祝福されます。祝福する人がいないなら私が祝福しますって言わんばかりでした。さあ、2章の11節を読みましょう。はい。ボアズは答えて言った。あなたの夫が亡くなってから、あなたが姑にしたこと、それにあなたの父母や生まれた国を離れて、これまで知らなかった民のところに来たことについて、私はすっかり聞いています。一言解釈入れれば、そしてあなたに心惹かれていますというか、人間の人の情として、そんなあなたを庇護したいと自然に思いますと。もっとしたいです。何かさせてくださいと言わんばかりの答えでした。聞いてますよと、もう噂になってたんです。あなたは外国人で、この国にしたら軽蔑される民族でありながら、あえて国境を越えたそうで、あなたはあの聖書の民族と結婚し、旦那さんが死に、何もついてくる義理もないのに、お姑さんの世話をしながらずっとここまで来たんですって。もっと言えば、先週学んだように、落ち穂拾いぐらいしか、それぐらいしかないのに、外国人ができる仕事といえば、言葉の問題もあるし、風習もあるし、偏見もあるし、だけどどうせやったってたかだか知れているその仕事を、本当にけなげに心を込めて、今日一日を一生のように思って仕事してるんですって、ね、知ってますよと、聞いてますよと、全部聞いていますと。さあ、じゃあ、もともとの 私はユダヤ人の家族と結婚して聖書の神様を信じるようになったからあなたについていくんですと言った肝心要の一章の17節18節の引用箇所を出していただきましょう。それでは先ほどの引用箇所の、はい、じゃあ16節、すべてはここから始まったのでした。じゃあ16節確認して読みましょう、はい、ルツは言った、あなたを捨てあなたから別れて帰るように私に仕向けないでください。あなたの行かれるところへ私も行き、あなたの住まれるところに私も住みます。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です。だからあなたと一緒にこの家庭に住んだから感情が許さない、ずっと一緒にいたいとかっていうレベルではなかった。私は信仰を持ったんですと、私は信仰を持って自分の意思で、私は外国人だけどあなたの民となってこれから生きていますと。ということは、裏若いのにあなたは一生御家さんで再婚もできずに苦労三昧の貧乏くじ引く決断をするということですよと、いいんですって。もしも損得感情で動くようなことがあったら私に天罰が下っていいんですと。さあ17節ご一緒に読みましょう、はい、あなたの死なれるところで私は死に、そこに葬られたいのです。もし死によっても私があなたから、主が幾重にも私を罰してくださるように。皆さん以前解説しました、このルツ記というのは暗黒の時代の中で書かれたと思われる、聖書で四世記というんですが、聖書の言葉知ってる人のやることって、泥棒はするわ、最悪人殺しはするわ、何が聖書の世界って、そういう中で聖書の背の字も知らない民族のある一人の女性が苦しみの中信仰を持って、これほど強い信仰があるかって、こんな女性が他にいるかって、もう何人も蟹人も差別ない、区別ない、神様が耳をそば立てないはずはない、これほどの命をかけた一生を捧げるような信仰の告白だから、ボアズも聞いてますよって、あなた信仰によってユダヤ人顔負けの信仰を持って告白して、口だけじゃなく本当に国境を越えて家族のもと離れてこんな異国まではるばるやってきたんですってねって、そしてこの国でどれほど人々に仕え、お姑さんに仕えてるか私は聞いてるか、だからあなたに水も確保したいし、あなたをいじめることは許さないし、私の畑の中であなたをもっと恵まれた女性にしたいと私は思っているのですと。皆さんここに可能性があります。私たちは棚ぼた式の世界に生きていません。ただ恵みがシェルターがやってくるのを待つって言ったら本当に人生はしんどいものです。しかし聖書はそういうことではないです。私たちの中に可能性があるんです。私たちの一歩が、私たちの心のありようが多くの賛同者を呼び、多くの協力者を得て、開かずの扉が開いて道は開けるんです。というのは40の引用箇所を出していただくと、もうルツ記の最後に一足飛びすると、最後は同性の人たちが、ユダヤ人のプライド高い女性が軽蔑しているはずのモアブ人の女性の結婚を大いに祝福したんです。心から祝福した。これは普通の営みじゃないです。普通は本当は私が大金持ちの町の名士と結婚したかったのにって、外国人がやってきてって、あることないこと噂話をするもんですよ、いじめるもんですよ。だけどそういうことも聞こえなかった。女性は祝福されるべきだ、祝福されて当然だ、祝福されるはずだって、そんなことを匂わせる、この町の町って言ったってベツレヘムって昔はすっごい田舎町の女性たちがこう言った、この発言は重いです。さあ4章の14節読みましょう、はい、女たちはナオミに言った、イスラエルでその名が伝えられるよう、今日買い戻すものをあなたに与えて、あなたの後を絶やさなかった主が褒めたたえられますように。お姑さんのナオミに言ったんです。あなたが連れてきた外国人の御家さんの裏若きルツさんが結婚したことによって、あなた人生はもうダメだとかそんな感じだったけど祝福されましたねって。あなた一人の血のつながらない外国人の嫁は宝物でしたね。人連れてきて、人が祝福の始まりでしたね。お姑さん本当によかったですねって。皆さん心からの祝福を
町の女性たちがしたのでありました。いや本当言うと、ルツはあんなとこもあってこんなとこもあって、本心を言えば私が結婚したかったんだと、それをあんなやつがさらっていってという感じではないんです。その真逆の証言がルツ記の最後に登場したんでした。さあ、そうすると私たちの可能性はどんな聖書の教訓にありますか。じゃあ五丸を続けて出していただくと、この箴言の含蓄のある言葉に行き着くと思います。三章のまず四節を読みましょう、はい、神と人との前に公義と聡明を得よ。たやすくはないけども、誰でも可能性はあるんです。人は一生懸命やってる人に惹かれるものです。困難でめげるはずのところ、この人めげないとしたら、人は近寄るはずです。手を貸そうとするはずです。助けようとします。神様からそのように慕われる生き方をし、人々から慕われる生き方、尊敬される生き方、そのように知恵と、そしてそのような実績を積んで、道がそうすると開かれる。神と人との前に、好意と聡明を得る生き方に一歩二歩近づくことによって、未来は大きく開かれる。神様が天からドバーッと祝福しないはずがない。神様の意を受けて誰かが祝福の手を伸ばさないはずはないんです。じゃあ五節続けて五節を読みましょう、はい、心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな。そのためにはルツのようにまず信仰です。私は絶対神を信じる、ぶれない。昨日は信じ、今日は信じないとか、今日は感情、明日は信仰とか、そういうふうにしない。私は怒りを海の底にしっかりと、そして流されないように、まずは神様を絶対信頼し、6節を読みましょう、はい、あなたの行くところどこにおいても主を認めよ、そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。ここに希望があります。ルツはこの道は神様の道だ、誰が見ていなくても神様は見ている、こんな仕事ってみんなが言っても落ち穂拾いの中に必ず光明があると、一縷の望みがあると、どっかが開かれると、ここから未来が大きく開かれるのだと私たちも信じるんです、受付のところにまだありましたか、どっかが差し入れてくださった、あのサッカー少年たちにすごくいい聖書の言葉が載ったパンフレットの最初に超有名な人たちの証が載っていまして、一等最初が今イタリアの AC ミランで活躍しているカカーという選手じゃなかったかと思います。この濃い文章でした。あの人はワールドカップで世界で優勝しました。その時の中心選手でした。そして全てのプロサッカー選手の中で確か世界で 2年続けてだったか2回選ばれたと思いますよ。一人しか選ばれない、プロの中のプロの最優秀選手に選ばれました。だからこう聞かれるって書いていました。あなたほどの人がなんでイエス様を信じるんですかって。こんな足りない人、こんな苦境にある人がイエス様にすがれたのはわかるけど、あなたのような悠々自適な人も羨むような全部手中にした人がなんでまだイエス様を信じる必要なんですか、信じるんですか。カカは、いやそういうことじゃないと、もともと結果もまた能力も全部神様がくださった賜物だって、だから自分はこう信じてるって、神を信じて、神が賜った才能を最大限生かして磨いて最高の結果を出すことは、すなわち神のお喜びになることで神の栄光を表すことだって。だから信仰を持ってサッカーをやると、まず心の中に絶えず喜びがあり平安があり、まず心が安定する。そして勝利を一途に目指して、右だの左だのぶれない、もう一心不乱に与えられたタラントを最大限磨いて、そして最大限駆使して用いて最高の結果を神様にお捧げしたいという道が最初からずっと決まっていると、その結果人々から尊敬されたり、また道が開かれたり、だから信仰を土台に私はこの素晴らしい人生、この道を進み神に栄光をもっともっとお返しできるんじゃないかと思っている。ってこれ超一流のサッカー選手だけの物語でなく、私たちも神を信じ、心の中にまず平安、あるいは安定、あるいは喜び、ぶれないで、そして前向きに、神様はきっと道を開いて栄光を表してくださると信じて疑わず、そのために自分がもう少し成長できる分野はないか、自分を磨ける分野はないか、そうしたら必ず明日は昨日と違うんです。来年は今年と違うんです。じゃあ今日の聖書の最後の箇所に戻りますと、 ルツ記の2章に戻りますが、12節、じゃあご一緒に12節お読みしましょう。はい。主があなたのしたことに報いてくださるように、またあなたがその翼の下に酒どころを求めてきたイスラエルの神主から豊かな報いがあるように。翼が出てきました。この教会は翼の形をしているので、なんだうちの教会の箇所みたいだと思って私も読んだし、皆さんもそう直感した人もいると思います。翼のもとに来る人に神様は必ず報いてくださる。当たり外れはない、のれに腕押しではない、打てば響く。神様は生きておられる。あなたが信じた通りの神様だ。神様だけに頼って損得感情で動くんじゃなくて、そしたら絶対人生間違いないと、あなたの期待と信仰に応える結末が必ず待っていますよって。さあ13節、最後の箇所ご一緒に読みましょう。彼女は言った、主人様、私はあなたのご厚意に預かりと存じます。私はあなたの発しための一人でもありませんのに、あなたは私を慰め、この発しために年頃に話しかけてくださったからです。彼女は歪んでいませんでした。ひねくれていませんでした。ダメなんだどうせ私なんかって、あなたは今いいこと言ってるけど明日には変わるかもしれないとか、あなたの懐には飛び込まないとか言わなかった。まるで幼子のように素直でした。素直というのは賜物です。皆さんひねくれないで、神様に対してはとにかく鳩のように素直で、まあ人の世界は腹に一物ある人がいるから知恵も必要ですが、神様にはなるべく幼子のように、こんなに単純ストレートな人がいるかというぐらい、皆さん震災の時はそうだったと思います。私たちの地域で住めなくなって全然知らないところに行って家族が洗礼を受けましたって、って震災で大地が揺れ、隣組が消え、もうおそらく戻れない、わけがわからなくなる中で神様にすがったんだと思います。そういう心境になったんだと思います。私たちの中もでもそのような心境にきっとあの頃なったと思います。それを中心にしたらいいと思います。神様に対しては幼子のように、神様が翼を広げたら私は行かないとか、私はすねるとか、私をうずくまるとか後ろを向くとか言わないで、まっすぐ神様のルートを確保する。そうしたら神様は必ず祝福してくださる。そしてルツはそのように、神様は三翼を広げ来る者をひな鳥をぬくぬくともう一度癒すように、必ずあなたにもと言ったら、私はご厚意に預かりとうございます、きっと神様があなたを通しこのようなシェルターを酒どころを用意してくださったんだと思います。さあ引用箇所を続けてお読みしたいと思いますが、それでは箴言の後の最後の6丸がありましたか。はい、詩編61編4節の三翼の箇所をお読みしましょう。はい、私はあなたの幕屋にいつまでも住み、三翼の陰に身を避けたいのです。留守ばかりではなかったんです。詩編の詩人も苦境の中で三翼の陰に行きますと、あの町長さんとかこの町の名士とかあちこち頼るんじゃなくて、まっすぐ私は教会に来ます、まっすぐ私はお祈りします、まっすぐ私は神様におすがりしますって、三翼の陰にシェルターの中にもうあの迷いなく一途に進んでいくような素直さを持って今週歩んでいきたいと思います。大体私たちの旅路は船旅とすれば必ずドックに入る必要があります。車でも車検の制度はいらないという人もいますが、まあ、車検に出せばちょっと安心はあると思います。人生は疲れ、傷つき、修理も補修も必要です。神様の懐に定期的に週1回あるいは毎日お祈りし聖書を読み、あるいは誰かと交わりながら励まし合いながら神様のシェルターの中からまた荒波の中に繰り出していくんです。2週間ぐらい前でしたか、家族が帰ってきていた時にテレビのその日は一等最初のニュースで、先週も一等最初のニュースでした。昨日だったか一昨日だったか忘れました。アメリカ人の顔写真が出たんです。エボラ出血熱でアフリカでアメリカ人が感染して、そしてアメリカの最終的にはアトランタの病院に運ばれた。あ、この人って言ったんです。お婿さんがそれで急いでパソコンを開いて探したら、あ、やっぱこの人だと。星バプテストの宣教団からの一人から、この人のためにお祈りしましょう、 この人は医療宣教師ですって、まあ確か2人ともでしたか。テレビではキリスト教 の, あの医療宣教師で、あの命の危険を冒してエボラ出血熱の治療に当たったら感染したとかは説明していませんでした。感染してしまったと、アメリカ人で最初という報道でした。で、そのメールの中にも、あの認可されていない薬を投与するのでお祈りしてくださいのお祈りの課題は、この無認可の薬が奇跡的に効くようにどうか世界中の人お祈りしてくださいと。確かヨーロッパの人で最初に亡くなった人は神父さんでした。ベルギー人だったと思います。私は思いました。一般のニュースではたくさんの医療関係者が自ら感染する恐れがかなりあるので、どんどんどんどん撤退していると。かなりのキリスト教関係の、あ、このお医者さんはクリスチャンなんじゃないかな、医療宣教師なんじゃないかなという人がおそらくかなり入ってるんじゃないかと思ったんです。で、昨日だったか一昨日のあの夕方のニュースのトップニュースは、薬が効いて、そしてアトランタの病院を2人のお医者さんが完治したんでしょうね、退院しましたというニュースでした。同じ顔があそこに出てきておりまして、で家族と再会して、インタビューの一箇所しか覚えてないですけども、この日は、今日の日は奇跡の日のように思いますって、私はきっと神様が成してくださった奇跡の日のように思いますというふうに解釈をいたしました。キリスト教の医療宣教師でありましたから、皆さん何気ない風景の中にも、何気ないニュースの中にも、ああ神様ここに働いたんじゃないかな、神様に全世界からお祈りを捧げ、一等最初の神様の懐の中に飛び込んで、そしたら神様が聞くかもしれないし、聞かないかもしれないし、ある人には目を留めたかもしれないし、ある人は見逃したとかありえないんです。全知全能の神様が今週こんなささやかな私たちにも、ルツもささやかでしたけれども、ささやかでもあるいは目立っても、神様はそれなりにまっすぐ素直に神様の懐に来る人にはそれ相応に反応して、そして神様の、ああこれは神様の人間ドックじゃないけど、船のドックじゃないけど、神様の懐に来たらこんな結果が現れた、いや神様素晴らしい、私のささやかな一週間の中にも神様は素晴らしかったと、来週またお互いに喜びをたたえて集まりたいと思います。それではお祈りをいたしますから、黙祷をお捧げし、ピアノを弾いていただきましょう。今日のルツ記の聖書の箇所、それぞれ思い巡らしましょう。ルツは心細い旅の果てに落ち穂拾いの仕事を始めたら、そこはまるで神様のシェルターでした。それはボアズでした。私たちもきっと先週、これはもうダメかなと思った時に、神様の酒どころ、神様の助け舟、神様の逃れの道、シェルターに出会ったと思います。そして私たちはさらに可能性が委ねられています。それぞれの信仰をしっかり告白して、身を低くして仕えて生きてみれば、必ず神様が目を留めてくださり、他の人も協力してくださる、閉ざされていた門が開かれて道は開かれるということを経験します。神様と人々から好意を得、また神様から評価される聡明さ、知恵を身につけて、せっかく与えられた命と与えられた才能や賜物をそれぞれなりに磨いて、今週一週間も神様に喜んでいただきたいと思います。そして私たちの信仰はなるべく単純でありたいと思います。哲学ではないので、本当に頼って、子供が親にすがるように祈って、叫んで、そして神様の不思議な御業を体験したいと思います。いかがでしょうか。神様、夏場でもあり心が時々萎えますが、 もう一度仕切り直しをして、神様と二人三脚で歩みます。どうか私の信仰をお強めください。そんな願いがありましたら、どうぞ神様の前に手を挙げてお示しください。どうぞ下ろしてください。神様一人一人の信仰を今日、今お強めください。それからどうでしょうか。私たちは神様と人々から信頼されるものになりうる可能性が委ねられています。時々は疲れるかもしれませんが、他の人は関係なく、自分自身は一歩でも二歩でも成長したい。自分を磨いて、自分自身を成長させ、神様が働きやすい器となって歩みたいと思います。そのために幼子のように神様に祈り、神様の懐に飛び込むものでありたいと思います。これからお祈りをいたします。私と同じ言葉でご一緒にお祈りをしますが、その前に今心の中にある願い、また今週のスケジュールの中で神様これに挑戦しますから、少しでも自分を磨いて祈って信頼して、そしてチャレンジできるように思っていることを週の初めに神様に申し述べたいと思います。その他体調悪い方や、また出産を控えている方、また柿沼さんのご家族の、沼倉さんのご家族の新たな命と祝福のためにもお祈りしたいと思います。それではしばらくご一緒に、どんな言葉でも結構です、お祈りを捧げたいと思います。お祈りいたしましょう。恵み深い天のお父様、感謝します。今日私たちはこの礼拝に集いました。神様が私たちを愛してくださって、よくしてくださって、ありがとうございます。天のお父様、どうか泉さんが出産が恵まれて守られるように、節子さんも守られるように、また体調の悪い方、森さんのお姉様、その他岡部さんや全国に散っている方を慈しんでください。また私たちがそれぞれ示されたことにチャレンジして、あなたの偉大さを体験する素晴らしい一週間となりますように導いてください。天皇お父様、正先生がやがて休暇から戻られます。神様がどうか疲れを癒して、新たなエネルギーで満たしてくださるようにお願いいたします。どうかこの教会もこの町も祝福してください。広島を慈しんでください。それでは私と同じ言葉でご一緒にお祈りをお捧げしましょう。恵み深い天のお父様、喜びも悲しみも受け止めます。広島の苦しんでいる人々に神様の助けがありますようにお守りください。悲しんでいる人に慰めがあるようにお守りください。私たちが助けられたように、大いなる助けがあるように、広島を慈しんでください。私の心を開きます。幼子のようにイエス様を受け入れ、イエス様を見つめ信頼して歩みます。神様と人々から目を留められるように、与えられた賜物を磨き、人柄を取り扱っていただいて、素晴らしい一週間を歩めるように導いてください。神様が酒どころを用意してくださるので信頼します。感謝します。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。